2019年2月25日、東京都渋谷区の児童養護施設若草寮で施設長の王さんが命を奪われた。その場にいた男を現行犯逮捕。犯人の名は田原仁、22歳。田原は昨年末に住み込みで働いていた会社を辞めた後、所在不明になっており、インターネットカフェなどを転々としながら施設職員を狙った事件を計画していた。なぜ施設職員を狙ったのか。そもそも田原はこの児童養護施設出身だった。田原は高校生だった2012年から約3年間若草寮で暮らしていた。2015年春に高校を卒業すると、千代田区に本社がある会社に就職し、若草寮が紹介した東村山市のアパートで一人暮らしを始めた。しかしこの会社は約1ヶ月半で退職。その後別の仕事に就いたが長続きしなかった。若草寮の職員らは田原を心配し、その後も定期的に連絡を取り、食事会を開くなどして相談に乗っていたという。しかし状況は改善せず、田原は2018年9月上旬、アパートの家賃1ヶ月分を滞納。部屋の壁を壊すなど錯乱状態で部屋を強制退去させられた。アパートの近所の住民は室内で何かをぶつけているような、暴れているような音がしていました。大抵夜の10時過ぎで眠れないこともありましたね。音が続く時も何日か間が空いてまた音がすることもありました。自分の部屋のドアやゴミ箱を蹴飛ばしていた。どんどんとすごい音がしていたと話す。その後埼玉県の建設会社に住み込みで働いたが、昨年末に従業員寮を出て所在不明に。田原が捕まった時の所持金は数百円で、今までどこにいたのかと問われると、事件の2、3週間前からさいたま市の JR 大宮駅近くのネットカフェを転々としたなどと供述。事件で使った凶器はこの頃に購入していた。なぜこんなことをしたのかと問われた田原は、施設に恨みがあった。施設長をやった時に凶器が壊れたが、壊れてなかったら他の職員も命を奪おうと思っていたと供述。実際施設長を襲った際、田原は急所を的確についており、躊躇した様子は一切なかった。一連の動機を聞いた警察は、アパートを退去させられたことなどで若草寮を一方的に恨み、職員の命を奪おうと計画したと推測。事件を知った埼玉県の建設会社のかつての田原の同僚は、田原について年末に突然従業員寮からいなくなった。普段はおとなしいが、酒を飲むと寮の部屋の壁を強く叩いて暴れることがあった。ストレスを溜め込んでいるのだろうと感じていたと述べた。そして田原の言う施設に対する恨みとやらを調べてみたが、とても施設が田原から恨みを買うようなことをした様子はなかった。施設は田原に対して手厚い対処をしており、田原が退所した後も田原が住んでいたアパートで壊した壁の修繕費約130万円を肩代わりし、返済の相談を重ねていた。仕事が見つからない時も相談に乗ってあげていたほどである。施設長を感謝こそすれ、恨む筋合いはないように思われた。田原にとってはそれが鬱陶しく感じられたのであろうか。田原は2012年に施設に入所するまではシングルマザーの母親の下で生活しており、養育困難が理由で施設に入所。そして18歳になるまでの3年間を施設で過ごした。高校時代の田原を知る者によれば、常にゲームをしていた。授業中も先生の目を盗んでゲームをしていたとのこと。児童養護施設を出て郵便局関係の仕事に就くことになり、東京都東村山市の賃貸アパートを契約する必要があったが、 賃貸アパート契約の保証人は児童養護施設が引き受けた。しかしこの仕事は1ヶ月も持たずに辞めてしまう。もちろん仕事は施設の紹介であった。そして賃貸の壁を壊したりと気候を繰り返すようになるのだが、施設関係者はそんな田原を常に気にかけていた。田原は施設の人間にしつこくつきまとわれていたとも供述した。おそらく田原は継続的な支援を重荷に感じ、逆恨みした可能性があるとみて動機の解明を急いだ。亡くなった大森さんは次女に、子供が社会に出た後に直面する問題を社会が分かち合う必要があると記していた。他施設の相談も受け、児童養護関係者からは次世代のリーダーと期待されていた。他の施設の人間からも常に業界全体が良くなるよう行動する人だった。今回の事件は容疑者を支える中で起きたのではないか。残念だと悔やんだ。結局第三者から見ただけでは田原の言う恨みというのは判明しなかった。となれば考えられるのは田原の被害妄想ということである。田原は施設からお金や仕事の話をされることをしつこいつきまとい行為と感じていたという趣旨の供述をしていた。施設側がお金や仕事の話をしたのは18歳で施設を出て自立しなければいけない元入所者を心配してのことであるが、それを田原はつきまとい行為と受け止めたわけである。施設が心配して田原にアプローチしていた時に、田原は家の壁を壊したりと破壊行為を繰り返した。激しくつきまとわれ、やられる前にやらなければと報復を正当化した可能性すらある。凶器は事件を起こす2週間以上前から購入しており、突発的ではなく計画的な犯行であることは間違いない。そして事件を起こしてしまった。今までの田原の行動や供述から精神的な疾患を持っている可能性が強く疑われ、責任能力を調べるため鑑定留置措置が取られた。そして精神鑑定の結果、心神喪失と認められ、刑事責任を問えないと判断。2019年5月に不起訴処分となった。よって裁判が行われることはもうない。事件後、同じ施設出身で田原のことを知る者が、亡くなった王さんは僕を救ってくれた人の一人で、とても優しく職員にも寮生にも愛情をたくさん注いでくれていた人でした。復讐という形でなぜ彼が命を奪われてしまうのか、無念で仕方ありませんと述べ、田原については、僕が知っている田原人は本当にこんなことをする人ではなく、恨みを持って行動するような人となりではなかったはずです、一体何が彼を変えてしまったのか、と述べた。そして寮についてもニュースや憶測が飛び交っていますが、決して若草寮の教養体制は悪くありません。周りの寮生、元寮生もそう感じているはずです、と振り返った。心神喪失と判断された今、責任を問うことができなくなったため、動機の解明は意味をなさないかもしれないが、児童養護施設の現状に詳しい人間によると、施設を退所した後社会生活に馴染めず孤立するケースがあるとのこと。理由として、施設では身の回りの世話など職員の手助けがあるが、退所後は日々の生活を一人でこなさなければならなくなるからである。施設内はいわば何でも揃う魔法の箱のようなもの。実社会での落差に戸惑う退所者は少なくないと指摘し、将来に不安を抱えた田原が精神的に不調になり犯行に至ったのではと推測した。善意でやっていたことを激しく恨まれ、命まで奪われるという何とも悲しい事件である。亡くなった施設長は46歳。自分の人生はもとより、生きていれば彼によって助けられた人間も多くいたはずである。一体どうすればよかったのか、どこで歯車が狂ってしまったのか。 真実も責任も追及することができなくなった今、ひどい虚無感に襲われる事件である。